こんにちは、ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもみんなにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのはワンダと、
はい、キベです。
はい、こんにちは、キベさん。
はい、こんにちは。
もうあれだね、3月後半になってどうですか、日本は。
そうですね、ちょっとついこの間までなんか寒かったりとかしてたんですけど、もう今は暖かくて、
うん、
ずっと僕ヒートテックを着てたんですけど、
うん、
で上下ともねヒートテック着てたんですけど、
下ってヒートテックって桃引きみたいなやつ？
あ、そうそうそうそう、桃引きって言うとなんかすごい、
ちょっとヒベさんと桃引き合わない。
いやいやいやいや、ま
あ、あ、でも寒いもんね。
そうそう、あるもん履かないと。
そうだよね。うんうん、
寒い寒い。そうそう。で、着てて、そう、ずっと寒いな思ってたんですけど、この頃ね。
うん。
閉まったんですよ、ちゃんとあれを。
おー。今何度ぐらいまで上がってるの？
最高はね、あったかい日だと20度弱ぐらいまで上がってますよ。
おー、もうあれだね、小春日和だね。
そうですよ、もうまさしく小春日和で。
うん。そっか。ゴールデンウィークも近いもんね。
そうですよ。もう、言ってる間に4月で。あれ、あれですか？メキシコって、そのなんか春の訪れってなんかあるんですか？なんかが来たら、ああ、春だな、みたいなっていうのって。
ああ、なんかね、春がないから。
あ、そうかそうかそうか。標高が高い。うん。
うん、標高も高いっていうのもあるし、寒気と雨しかないけど。
はいはいはい。
5月が一番暑いから、もう今時期だんだん暑くなってきてるかな。
あ、そうなんですね。
うん。あとは、ハカランダっていう花が咲くのね、紫色の。
ハカランダ。
そう、それが咲く時期がだいたい、その日本の桜と同じぐらいだから。
あ、そうなんですか。
そう、あ、桜咲いてんのかなっていう。
桜ってそっち植わってないんですか？
いやー、日本の人で、なんか、植えてる人はいるけど、通常見る桜で、通常見る花とか木ではないかな？
そうなんですね。
そうそう。でもね、本当にね、日本なんてさ、川も多いしさ、川沿いに桜を生やしてるところも多いでしょ
う。ああ、そうですね。
そう、だから景色がさ、本当に見事なところが多いから、今からもうワクワクしてるもん、写真。
ああ、はいはいはいはい。
あげてくれないかなと。
ちょっとじゃあ、撮ってきますね、僕。
うん、キブさんよろしく。うん、
てか、このハカランダって、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、これ。
ハカランダ綺麗だけどね、なんか、桜、やっぱり日本人だからね、桜の方が綺麗だよ。
なんかその、本当に、あれですよね、その、桜の木をそのまんま全部紫にして。
そうだね、うん。うん、もうちょいね、大きいかな。
あ、花びら自体がね。
そうそうそうそう。うん、あと、大阪だとさ、桜見に行きますってなった時に。
はいはい。
キベさんだとどこら辺に行くの？大阪は、あとはキベさんのうちの兵庫か。
あ、そうですね。まあ、家の近くに結構有名なところあるんですけど。
うんうん。
まあ、そこ行ったりとか。うん。あとは、やっぱ大阪やと造幣局ですか？
ああ、そうだね。
やっぱ有名どころはやっぱそこ、そうですね。まあ、人は結構多いですよね、やっぱり。
ああ、そうなんだね。
うん。
桜もさ、咲く時期って本当にさ、北と南で違うじゃない？
あ、はいはい、そうですね。
そう、私桜ですごいびっくりしたのが、みんなさ、はい、卒業式とか入学式で咲くって言うじゃない？
そうですね。
でも、私たちちょっとずれた時期に咲くんだよね。
あ、新潟ってことですか？
新潟、私が子供の頃なんかは本当にゴールデンウィークに咲くとかもあったから。
あ、ゴールデンウィーク？
まあ寒い時期とかね、寒かった年とか、そういうこともあったから、ちょこっとってやっぱり実感がずれてるんだよね。
あ、そうなんですね。
うん。そうなんだよね。だから桜も本当にね、開花宣言とか。青森とかも、ゴールデンウィークぐらいじゃなかったかな。弘前城の桜が咲くの。
そうか、そうか、
そう
か。
うん。そうだね。あと、ほら、沖縄なんかはもう1月ぐらいから咲くっていうしね。
うん、そうっすね。
うんうんうんうん。ねえ、いや、ほんと早く桜の写真見たいね。
いや、しばしお待ちを。
はーい。じゃあ、ヒデさんの写真めっちゃ楽しみにしてるね。
はーい。
はーい。あと、そうだね、佐渡に行く計画とかももうだいぶ立てたの？
あー、そうですね。ゴールデンウィークにね。
うん。
佐渡島も行こうとしてるんですけど。
うん。
とりあえずあれですよ。フェリーは予約しましたよ。
おー。ルートってさ、どういう風に行くの？
どうしようかなと思っ ていて、
うん、
ちょっと前日からちょっといろんなとこ巡りながら行くのか、まぁ、ちょっと時間取れなかったら直行で行っちゃうかもしれないですけど。
うん。え、あの、兵庫から新潟のルートがそも、
まぁ、新潟に行くにはですね、
はい。
高速道路を使うわけなんですけど、
はい。
まぁ、琵琶湖のですね、
はい。
反時計回りにですね、
おぉ。
下から上にくるっと回って、
うん。
そこから、福井の方を抜けて新潟に行くと。
おお。
そんなイメージですかね。
あ、そうなんだね。
うん。
へえ。
か、あの、名古屋まで出て岐阜通り抜けるかですね。
え？岐阜通り抜けるの？
岐阜通り抜けるパターンもありますよ。
あ、え、それからどこ行くの？
岐阜通り抜けて、うん、富山まで出ちゃって、
ああ。
そこから、東に進んでいく感じですかね。
ちょっと山入って、
あ、そうそうそう。
それから海みたいな。おー。いいね、バイク。
うん。あ、いいっすよ。お気持ちいいっすよ。
いいね。もう、だから、キベさんと話すたび、ゲンチャ乗りたくなるもん。ゲンチャレベルだけど。
全然全然、ゲンチャでもいいっすよ。
おー、うん。いいね。なんかね、キベさんに会いたいっていう人も多々いるようだから、あれじゃないですか。いいじゃないですか。
まあ、どっかで待ち構えてたらいるかもしれない
ですね。あのさ、なんかさ、あの、看板みたい作ってさ、頑張れ、キベみたいな出待ち通り抜け待ちとかね、あったら面白いね
ちゃんと止まるんで、その時は
うーん、そっかそっか。じゃあまあ、これからね、どんどんちょっと旅行の話とかもまたね、コーナーで聞けたら楽しいと思うから、楽しみにしてるね。
はい、
はい、じゃあオープニングは以上です。
世界のビール。
パチパチパチパチ。
はい。このコーナーでは、たかが一杯、されど一杯ということでですね、私、キベが世界の様々なビールを紹介して、ビール好きな人にも、そうじゃない人にも、新たな一杯との出会いを提供していって、ちょっとでもビールを好きになってもらえたらな、ってなことを考えています。
おー、なんか、コーナーの説明が素晴らしい。
できたできた。
素晴らしい。おー。今日はどんなビールですか？
今回ですね、シメイ、ルージュ。シメイのルージュというビールをご紹介させていただきます。
はい。
これですね、ベルギーのビールになります。
ほう。
ちょっと今日本ではですね、このベルギーのビールは結構ね、あの、ちょっとしたブームというか人気というか、まあ、そんな感じになってるんですけど。
ほう。なんか紹介されたのかね。
どうなんですかね。なんかでもその、クラフトビールみたいなのがちょっとずつ流行ってた時に、そのベルギービールがやっぱりこうなんか、ちょっとしたスーパーでも、こう棚の一角をこう、ちょっとこう並ぶような感じでなってて。
うん。
なんかやっぱそのクラフトビールの、その、波に乗ったんでしょうね、うまいこと。
ほー。
うん。で、まあ、ベルギービール。まあ、日本のビールとは、ま、何が違うかっていうとですね。
うん。
よくベルギーのビールはね、前回ご紹介したエール。
うん、うん。
エールビールが多い。と一応言われてはいるんですけども。
うん。
実はベルギーの国の中でもですね、ビールはですね、ピルスナーが多いんですよ。
へー。
だから日本と同じなんですよね、本当は。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。でもその日本でベルギービールっていうと、ビルスナーじゃなくてこのエールとか、あともう一個自然発酵のランビックっていう種類があるんだけど、まあ、その二つを指すことが多いと。
おぉ、自然発酵、うん。
自然発酵。
今度ちょっとその話も聞きたいな。
自然発酵ね、のランビックね、うん、僕ね、なかなかね、買えないんですよね。あんまり、まあ。
そうだよね。そっか。でもちょっとね、なんかもし、なんていうのか、説明どんな感じで発酵してるのかとかもちょっと聞いてみたいな。うんうん、
はいはいはい、
うん。
じゃあちょっと、やっぱでもそれも飲みたいな。
本当だよね、美味しそう、うん。美味しそうっていうか、なんかどんな感じになるのかな。
なんかちょっと不思議な感じするんだろうなーなんて思ってるんですけど。
うんうんうん。
まあそんなランビックとエールっていうのが多いんですけど。
はい。
まあその、なんでこいつらがそう言われるかっていうと、
うん、
とってもですね、バラエティに飛んでるんですよ。ベルギーの、
うん、
その、エールとかランビックっていう種類自体がすごく多くて、
うん、
もうめちゃくちゃ多いから多くて、もう同じ味わいのビールはないとまで言われてるぐらい。
なんかワインの工場みたいだね。
あ、そうそうそう。そんなイメージですよ、本当に。
へぇ、あ、ここの、誰々さんちのビール、誰々さんちのビールみたいあるんかね。
そうそう、多分そんな感じ。
へぇ。
そういうことです。ということで、まあ、この、ベルギービールっていうと、エールとランビックを指すことが多いと。
はい。
今回はその中でも七名医と言われるビール、うん、ちょっとご紹介させようかななんて思っています。
はい、ちょっと名前がなんていうのかな、うん、面白いね、七名医って。
七名医
なんかのなんかちょっと日本語にも通じる感じですね。
そうですね、これちょっとどういう意味なんかよくわかんないですね。地名って意味がわからない。
うーん、土地とかの名前かね、うん、
ちょっとじゃあ見た目からいきますか。
はい、
地名このこれ今ルージュまあ赤ですね、赤。まあ地名にはいろいろ種類があるんですけど、今回手に入れたのは赤の地名ですね、
うん、
赤と言われるゆえんがあってですね、ラベルも赤が貴重でですね、
はい、
そこにこの地名と書かれたマークがあって、
うん、
で、ベルギー語と英語でなんかちょっと軽く説明書いてますね。
おー、え、ベルギー語読めんの？
読めません。
おー、まあ、英語読める時点ですごい尊敬する。
いやいやいや、ワナさんだってスペイン語喋れるじゃないですか。
いやいや、だって英語わかんないもん。
いやいやいやいや。まあまあまあ、僕もペラペラ喋れるわけじゃないですけど。
うんうん、え、瓶のさ、外側にさ、うん、その、まあ、さっき言ってたように、何個か色があるんでしょ？その、青だったり、はいはいはい、赤だったり、
そうそうそう、
黒だったり、白だったり。それは何色になるのかな？その、瓶の外のマークっていうか。うん、地名って書いてあるさ。
あ、地名って書いてるマーク自体は、金色。みたいな感じで書いてあって。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、まあ、他のブルーとか、あと白とかあったかな。
うん。
は、その、なんすかね、ラベルの、うん、下地の色っていうんですかね。
うん。
ラベル自体の色が白かったり、青かったりすると。
おぉ。
で、このラベルに、説明が買って書いてあるのが、ブラウンエール。
うん、うん、うん。
で、エール、ブルワー、ブルード、イン、ベルジン、アット、クー、うん、読め、スクールモン、アベー、
うん。
うん。って書いてますね。
おー。何パーセントぐらいアルコール度？
この、シメインのレッド、ルージュはですね、7% ですね。
お、結構高いね。
うん。そうそう。で、7% って書いてあるんですけど、これ実は瓶の中で酵母が生きてるので。
お！
置いとくと高くなるんですよね。
お、確か。いつ買ってきたの、そのビール。
これいつ買ったかな。これ1、2週間前。
お、じゃあ結構いい感じだね。
そうね、ちょっとおねんねしてますね。
賞味期限、あ、消費期限みたいなのはあるのかな。
一応書いてある賞味期限としては、
うん、
2020年の12月って書いてますね。
あ、その酵母は入ってるけれども、そんなに持つんだね。
どうなんですかね？でもそこまでに結構味変わると思うんですけどね。
おー、なんか本当にワインみたいだね。
そうっすね。まあそんなイメージだと思います。
おー、いいな、飲みたい。
まあまあ、まだですよ。まだちょっと。
まだ？はい。
で、このシメイっていうビールなんですけど、
うん、
これ、ベルギーの中でもトラピストビール。トラピスト。
うんうん、
トラピストって、なんか知ってます？
修道院の名前だよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
トラピストクッキーとかよく食べてた。
そう、トラピスト、うん。トラピスト修道院っていうところですね。
うん。
そうそう。ベルギーには、まあまあ、昔、中世ヨーロッパには、いろんなとこ各地ですね、宗教の修道院がちょくちょくあって、
うん。
まあ、それの、まあ、一つのグループっていうか、
うん。
これそのトラピスト修道院、トラピスト会ですかね。
はい、はい、はい。
うん。で、まあ、ここで作られたビール、とのことでですね、
うん、
トラピストビール、そしてそれが、その一つの種類である、シメイ、というのが、このビールになります。
あ、そうなんだ、修道院で作ってたんだ。
そうそうそうそう。
へー、あれかね、なんか、お金とかを得るためなんかね。
ですね、それがですね、中世ヨーロッパではですね、ビールっていうのは、一般的にはですね、自家用ビールっていうのが当たり前やったんですよ。
え？自分たちで作るんだ。
そうそうそう。まあ、たくあんとか漬物みたいな感じじゃないですか、日本で言うと。
ひー、あれだね、そしたら梅酒みたいな。
自分で漬ける梅酒みたいな。そうそう、梅酒の方がいいですね。漬物って、まあ。
いや、ナイスです。あと、チーズとかみたいだね。チーズとかでもさ、
そうそうそう、
お家で作ったりとかするから。
そうそうそう、そんなイメージで中世ヨーロッパでは家庭で作られていたと。
ああ、じゃあそんな、なんていうのかな、 めっちゃ娯楽のためにとかじゃなくて、うん、もうちょびちょび、
そうそうそう、
飲むためだったりとかだったんだろうね。
そういうことですね。
ほ
ー。で、まあ、その中でもですね、その修道院、このトラピストの修道、トラピスト会の修ところでも、
うん、
まあ、修道士が集団生活しているところですけども、まあ、そこで、ビールも作られていたと。
おー。
うん。で、修道院に行っている人たちっていうのは、まあまあ知識階層って言われてですね、うん、まあまあちょっと、優れた技術、上場技術みたいなのもあったみたいで、
おー。
どうやらこの修道院で作られたビールが美味しかったらしいですね。
へー。
うん。で、ちゅうのがあってずっとその現代にも、まあ、残ってきたみたいなイメージだと思います。
ほうほうほうほう、そうなんだ、うん、なんか修道院っていうとさ、本当にさ、なんていうんだっけ、自分たちでさ、もう生産をして消費するって、
あ、はいはいはい、
うんうんうん、やってる感じがするから、きっとじゃあそうやってビール作って、
うん、
牛とかも育ててみたいな感じでやってたんかね。
そうですね。
うん。
ちなみに今、この使命医の販売による利益っていうのは、修道院の活動及び地域の開発に充てられています。
お、素晴らしい。
そうです。なんで、まあまあ、目的としてはまあそんな感じでしょうね。
うんうん。じゃあ、木部さんが今日、うん、お金で払ったビール代っていうのは、いつかその修道院に届くんだね。
ああ、まあそういうことですね。
うん、いいね。
そう思うと確かになんかちょっと、ただ単に、のんべえなだけじゃないような気がしますね。
うんうんうんうん。おお、そうかそうか。うん。
で、まあ、このシメイの、ビールなんですけど、今回持ってるこのレッド。こちらはシメイの中でも最も歴史が古いと言われています。
はい。
うん。味としてはフルーティーな、
へえ、
感じらしいです。
フルーティーなんだ。
フルーティーらしいです。
へえ。
というわけで、じゃあ早速開けてみますかね。
はい。
よし。よーし、行くぞ。
おー、あ、いい音しますね。
よしよしよしよし。では、いざ。
おお。
お、色が結構濃いというか、ブラウン、すっげー茶色な感じの色ですね。
おお、泡は？
泡ね、結構立ちます。
おお。え、匂いどう？匂い。
あ、結構あれですよ。深い苦いような感じの匂いがします。
おー。
うん。決して飲みやすそうっていうような感じではない。
お
ー。ちょっとじゃあ、いただいてみましょうかね。
はい。飲んじゃってください。はい。
失礼します。
はい。
お！お？うまいぞ、これ。
あ、ほんと？
なんかね、その、うん、匂いとは裏腹にですよ。
うん。
めちゃくちゃ飲みやすいです。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ飲みやすいです。フルーティーとまさにこのことでですね。
うん。
まあ、いたずらにその甘いわけじゃないんですけど。
うん。
その、単純な口当たりとしてはすんごく甘い。まろやか。
ほ
ー。そうそうそう。苦味は実はほとんどなかったりする。
じゃあ何？匂いと味にちょっとギャップがあるんだ。
そうですね。
へえ。あとね、今ね、ビールがね、木部さんのどんどん落ちた音めっちゃ聞こえて、めっちゃ羨ましかった。めっちゃ羨ましかった。
どうだ？
めっちゃ羨ましい。あ、めっちゃ美味しそう。
小田さん、そっち、朝ですよね。
朝7時ですよ。朝7時なのに。でもね、さっきも言ったけど、ちょっともう私木部さんのビールコーナーね、我慢できないから、私もちょっとビール開けますね。
あ、いいですか？いいですか？
もう、いいビールじゃなくて、ここら辺でよく売ってるソルっていうビールを開けます。
あ、ソル知ってるぞ。
あ、ソル知ってんの？
うん、ソル知ってますよ。
でもね、ソルの普通のじゃなくて、
ほうほうほう、
なんかトマトジュースが入ってるやつ。
トマトジュースが入ってる？レッドアイになってると。
そうね。なんかね、トマトジュース入ってて、で、しかもビールのパーセンテージ 2.5% だから、別にそんな影響ないから、別に今日。木部さんみたいにそんな美味しいビール飲めない。
いやいやいや。
開けます、私も。
ソルもね、なんすかね、軽いビールっていうようなイメージですごい飲みやすいですよね。
そうそう。私ね、こういう軽いビール最近好きね。
うん。
うん。ちょっと開けますね、私も。
お、
はい。
音するかな。お、結構音する。
うん。
お、いい音しますね。
キメさんどうなんどうなん、美味しい。結構ごくごく飲める感じ。
飲めちゃいますね。
おお、じゃあキメさん、サルー、乾杯。
あ、乾杯。メキシコで乾杯って。
サルー。
あ、サルーって言うんですか。
うん、サルー。なんかめっちゃキメさん美味しそう。
これうまいな。
うん。しかも今日。今からさ、うん、酔っ払いの配信になるからね。お互い酒飲んでますからね。
大丈夫なのかこれ。
本当だよね。うん。あ、ちなみにさ、
はいはいはい、
いつも本当に聞くんだけど、お値段的にはどんな感じなの、は
い
は
い、このシメイレッドですけど、なんかまあ、シメイの色っていうか、レッドとか、その、まあ、ホワイトとか、ブルーとかでも結構、ちょっとずつ値段が違うものの、まあ、うん、だいたい500円弱のイメージですね。
手には入りやすいものなの？
そうだと思いますよ。駅前のスーパーとかにも、
うん、
まあ、そのお酒コーナーの一角に、
うん、
そのなんか輸入ビールみたいなコーナーがあるところもあるんですけど、まあ、そこではまあまあの確率で置いてあると思います。
うん、ほう。そうなんだ、うん。ちょっとさ、瓶さ、太っちょみたいな感じ？他の瓶よりも。
そうですね。そうですね。長い皆さんが想像されるような、うん、ビールの瓶。で、それをそのまんまこう、半分にこう、長さをこう、ぐっとこう、縮めた感じの。
何リットル入り、あ、間違えた。何ミリリットル。
どんべいですね、ほんとに。
すいません。何ミリリットル入りなのかしら。
330ml ですね。
ほう。
だいたいこういう、
ね、
そうです。そうそう。だいたいこういう系の瓶のビールはだいたいこんな感じの容量ですね。
うーん。
うん。
でも、いつもよりもパーセンテージ高いからさ、結構、酔いやすいんじゃない？
そうでしょうね。しかもこの、飲むのに抵抗のないような味をしてるんで。
あ、
そうですね。
うん。飲みやすいんだね、これも。
そうですね。それでいて、奥の方にコクがあるっていう感じのビール。なんで、すごくこれ万人受けするような感じだと僕は思いますね。
ほうほう。うん、瓶の方にさ、溜まってる酵母はさ、どれぐらい入ってんの？ 1 センチぐらい。見える？
一応見えないですよ、一応。
あ、そうなんだ。
うん。一応見えないです。瓶の中で二次発酵してるはずなんですけどね。あんまり見えないです。
ああ、写真見て気づいたんだ
けど。はいはいはいはい。
そのさ、瓶のさ、蓋
も
蓋色さ、あ、一緒なんだね。その、
あ、そうですよ、赤ですよ。
イメイって書いてるやつと。
そうですそうですそうです。
だって白も白い蓋がついてるし、青は青い蓋がついてるし、ちょっとおしゃれだね。
そうですね。こういうとこにちゃんとこう手間かけてるのがいいですね。
うんうんうん。
うん。
もうキンキンに冷やした方が飲みやすい。それとも常温でもいけそうな感じ？
常温でもいける感じの味ですよ、これは。味自体が結構その、まあ、さっきから申し上げます通り、結構まあ、まろやかっていう感じなんで。
うん。
うん。その日本のビールって冷えじゃないな。ぬるくなったらあんまり美味しくないようなイメージがあるんですけど。
うん。
そんな感じではなくて、そうですね。すごく飲みやすい優しい味してるんで、いいと思います。
そうなんだね。うん、ああ、いいねー。キベさん、いいねー。
いやいやいやいや、アンナさんも飲んでるじゃないですか。うん、
やってしまったよ、早朝ビール。とうとう。キベさんのせいだよ
で。ソルはどうなんですか？
あ、ソルね、うん、私なんか最近トマト味が好きでよく飲んでるんだけど、
ほうほうほう、
なんかね、ビールに本当にトマトジュース入れてるから、ちょっとしょっぱい。
レッドアイとは違うんですか？
私、レッドアイってどういうやつかわかんないんだけど、多分そうかな。でもね、こっちの人って基本的にそのビールにレモンとお塩でごくごく飲んでる人が多いから。
ほうほうほうほうほ
う。うん。あとはその、私が飲んでる今、クラマトっていうやつにレモン汁を入れるとか、なんか結構レモンを多用するんだよね。
あ、そうなんですね。
でも私、あんまりビールとレモン好きじゃないから、
うん。
うん、おも普通に飲んじゃったりとかもするかな。軽いよ、本当にソルも。
ソルいいな。
うん。
ソルも。そうそう、そのトマト味っていうのはちょっと気になるな。なんか日本ではあんま見たことないですね。普通のソルしか見たことないようなイメージですね。
そうだよね。これね、18ペソだったから、うん、日本円で多分、
うん。
100円もいかないぐらいかな。
あら、お安い。
そう、そうよ。そう、ビール安いんだよね。だからなんで日本ってそんなに高いのかなと思うんだけど。うん、
まあね、それはちょっと、ね、あの、いろいろなお国の事情があるんで。
そうね、税とかもね、結構かかるからね。
うん、そうですね。
うん。でもさ、日本ほどさ、世界のビールが飲めるところもないと思うんだよね。
ないですね。
うん。
そうそう。しかも日本のビールってめちゃくちゃ美味しいですからね。
美味しいよね。本当にね。うん。
いやでも、にしてもこれうまいな。これ、これあの、ビール、ちょっと嫌いな人というか苦手な人にも、うん、自信を持っておすすめできる一本ですよ。
お、そうなんだ。
うん。
ほうほうほう。あの、
この前からちょこちょこ言ってる、あの、ミノービールとか、水曜日の猫とか、うん、結構飲みやすいですけど、なんか、それ飲みやすいですけど、ああいうのは、まあビールはビールなんですけど、これちょっと、ビールっていうよりかは、甘い、うん、甘い、うん、甘いビールみたいな。
おー。
もはやビールじゃないんじゃないかっていうぐらいの。
え、泡とかはでもあるんだから、うん、炭酸、ちょっと炭酸はあるのかな？
炭酸はでもちょっと抜け気味ですね。
あ、そうなのね。
うん。まあ、どこか、キャラメルみたいな味もするし、すんごく飲みやすい。
へぇ、キャラメル？
うん、結構飲みやすい。デイテビール。うん、おぉ、これまた不思議な味だ。美味しい。
キベさんさ、その、はいはいはい、一番最初にお酒飲み始めた時って、
うんうんうん、
何から始めた？
一番最初か。
うん。
一番最初はやっぱ、あれじゃないですか、あの、よくある缶チューハイじゃないですか。
それからビールに流れていったの？好み。
そうですね。まあなんかちょっと飲んでみようかなーってビール飲んでみたら。
うん。
まあ最初はやっぱちょっと苦い感じはあったのはあって。
うん。
まあその缶チューハイとビールがあってわざわざビールを選ぶみたいな感じではなかったんですけど、
うん、あ、そうなんだ。うんうん、
うん、飲むにつれて、
うん、
この、まあ、苦味に慣れていくんじゃないんでしょうけど、
うんうん、
苦味以外の味みたいなところもだんだんだんだん分かるようになってき始めて、
うん、
でからそのそこでミノビールと出会ってあんまり苦味がなくてビールのコクみたいな感じの味がすごく伝わってきてからですね、ビールが好きになったの。
おー、じゃあ、あんまりアサヒとかキリンとか、みんなが飲むようなビールよりかは、
うん。
それこそミノビールとか。
ああ、そうですね。どっちかというとそっちですけど、まあそう、それが好きですけど、普通にあの、うん、あれですよ、日本の、あの、ピルスナーのビールも普通に飲みますよ。
おー、私さ、うん、本当にあの、キベさんが紹介するビールね、私本当に全然飲んだことなかったんだけど、そのラジオを、
はいはいはい、
知り合いの人に聞かせたら、
はいはいはい、
水曜日のビールすごい美味しいよとかさ、結構みんな言うんだよね。だから、
よかった。
うんうん。なんか、好みもさ、もう頭ごなしにさ、自分はこれが好きじゃなくて、いろいろ試してみるのもいいんだなと思って。
そうそうそう。結構そうそう。
あのビールって結構さ、ビールとかそういう好みの問題って結構価値観出るじゃん。
はいはい、出ますね。
うん、だから結構私、あ、ビールに関しても結構コリコリに固まってたんだなぁと思って。だってさ、本当にキベさんがさ、もう毎回説明するビールの話、めっちゃ面白いもん。
いやー、ありがとうございます。あの、ぜひね、
うん、
飲んでください、ワンダさんがいっぱい。はい、
うん。あれで、キベさんのこれからのミッションは、あの、紹介したビールが全部揃っている飲み屋さんを探すことだね。
あるんかな？
あるんじゃない？
大丈夫かな？
あれだよ、飲みに行かんば。
ほんまに、ほんまにそうっすわ。
うんうんうんうん。とかだね。
そうですね。
うん。
まあ、こんな感じで、このコーナーでは、あの、いろんなビールを紹介していって、なんか、ちょっとでも良さが伝わればなぁ、なんて思ってます。
おー、素晴らしい。
ということで、今回は以上です。
はい、パチパチ。
はい。
ちょっと酔っ払ってのお便りコーナー行きます。
はい、ビール美味しいな。
はい、じゃあ、あの、メールの紹介をしたいと思います。 はい。スルメさんからいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。バレラジ、いつも楽しく聞いています。次の配信が毎回待ち遠しいです。福島のスルメです。さて、世の中は春ということで、桜の便りも届く時期なのですが、私の住む福島市では、一風変わったもので、市民が春だなぁと感じています。それは、キウサギです、
うん。
福島市から西に見える、あずま小富士に残る雪が暖かくなると、まさにウサギのように見えることから、あずまの雪ウサギと呼ばれて市民に親しまれています。気象情報の正確でなかった昔は、種まきうさぎとも呼ばれて、種をまく時期を教えてくれるとも言われていました。今では福島市のシンボルとして、市のキャラクター、ももりんのモチーフに使われています。まあ私たちがですね、春だなぁと思うことありますかと。
はい。
はい。あちこちで感じる春の話をお聞かせいただければ嬉しいです。またお便りしますということで、ももりんのホームページも一緒に送ってもらったんだけど、
はいはいはいはい。
見れるかな？
よいしょと。ももりん。
ももりん。
ももりん。
ももりん。なんか、キベさん言い方かわい
い。いやいや。あ、見ました、ももりん。
ももりん見た？
なんか、なんだろう、どっかで見たことあるような気がする。気のせい。
本当？
気のせい、気のせいですよね。
わかんない。見たことあるかもよ。
お口が、ペケになってる。
うさぎ？
うさぎに似てません？ちょっと、雰囲気。
ちょいと待ちよ。はーい。
ペケになってるうさぎいるじゃないですか。
うん、
うさぎかな、あれ。うさぎっすよね、あれ。
ほんとだ。あと、くまモンと一緒に写ってる写真発見。
まあ、ゆるキャラ同士仲いいんでしょうね。
あ、でね、最近ね、そのスルメさんがね、うん、ツイッターでその雪うさぎの写真を上げていたので、
はい、この東小富士に現れる雪うさぎってやつですよね。
うん、本当にね、うさぎに見えるんだよ。
このあれですよね、山のくぼみに雪が溜まってるような感じなんですよね、多分。
そうで、それがうさぎに見えるんだけど、
うん、
見えるかな。はい、なんかね、ピョーンって跳ねてる感じ。
うん、ちゃんと耳二つあるじゃないですか。
そう。そうなんだよ。月より全然はっきり見えるよ。月もさ、なんかウサギがいるとか言うじゃん。
はいはいはい。
でも全然ほんと、ね、ウサギに見えるんだよね。
そうですね。うん、山肌にですね、ウサギが横向いている感じで。
そう。でね、下の方の画像を見ると、はいはい、桜と雪ウサギが一緒に写ってる写真があって。
綺麗ですね。
そう、これすごく美しいと思うのよね。
なるほどね。ここということは毎年ここの部分の雪だけ残ってっていう
ことですね。出るんだろうね、きっと。最後までの、うん、日陰とかの関係もあるんかね。
うん、そうでしょうね。
そうそうそうそう。これは素晴らしい。
綺麗やな。
綺麗だね。これ有名ではないのかね。
初めて知りましたね。うん。
うん、こんなに素敵だから本当にみんなに知ってもらいたいなって思った
ね。これタイミングあったら見に行きたいですね。
ねえ、あ、行けるんじゃない
？4月、今か。
あ、そうなんだ。
時期的には5月の中旬ぐらいまで見えるらしいです。
お、うん、だってこの間そのスルメさんあげてたから、
で
しかも5月の中旬まで見れるってことは、あ、全然いけるってことなんじゃないかな。
今だ、今行かないと。
行ってらっしゃい。兵庫から行ってらっしゃい。次のメール、西郷さんからいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。西郷さんはよく仲良くしてくれる、絶対に負けられないポッドキャストの話さんですが、
うん、僕も聞いてます。
はい、うん、まあ、バレラジの皆様こんにちは。
こんにちは。
キベさんの旅のお話拝聴しました。春先に旅心がくすぐられました。キベさんの旅先での人との交流を楽しむスタイル、とても素晴らしいと思いました。旅は人との交わりが大切だと僕も思っています。どれだけ美味しいレストランで食事をするのもいいけど、食べ先で立ち寄った小さな商店でアイスクリームを買って、そこにいるおばちゃんとの話が一番思い出に残りますよね。去年ウズベキスタンに行った時に、乗り合いバスで地元のおばちゃんに囲まれて、日本人か？とか、メールアドレス交換しようよ、とか、そんな話をしながら地元の謎の穀物をもらって食べながら団らんしたのが何とも言えず思い出になりました。
いや、怖い怖い。
すごい、もう モテモテ西郷さんだね。
怖い怖い。
うん。ワンダさんの一人旅の温かい台湾の家族の話も共感しました。コミュニケーションを取るのは少し勇気がいりますが、それが一生の宝物になるやもしれませんしね。旅の名刺は僕も作りたいと思いました。番組の BGM も落ち着いていてすごくいいですね。また旅の話を楽しみにお待ちしていますということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
木部さんのビールコーナーに次ぐ旅コーナーの好評っぷりは嫉妬しちゃうぐらいだよ。
いやいやいやいや
ねえ、あ、西郷さんすごいね。ウズベキスタンに行かれたんだね。
でもウズベキスタン行って囲まれたら怖いですよね、さすがに。
言葉とかどうしたんだろうね。
いや、まあ、ね、経験はいい経験ですけどね。
うん、でも、おばちゃんだからそんな怖くないよ、きっと。
そうなのかな。
うん、大丈夫だよ。ねえ、でもね、本当に木部さんね、いろんな旅をしてね、いるから、うん、なんかこの人面白かったなとかなかったの？
この人が、あ、そうそう、あの、仙台に行ってた時に、
うん、
フィンランドかなから来た人がいて、
うん、
そのまあ仲良く喋ってたんですけど、
うん、
なんかだからその日本のなんかいろんな文化が好きみたいで、
うん、
なんかちょっとその今ゲストハウス泊まってない、そのゲストハウスにオセロがあったんですよ。
はあ。
で2人でオセロをずっと打ってましたね。
何その可愛いシチュエーション。仲間に入れてよ。
とかあの他の泊まって一緒に泊まってた旅してる人と一緒にオセロ打ってて。
うん、
僕はそのフィンランド人にこうだからこれあるからこれ気をつけながら打てよっつったら、ああ分かってる分かってる任しとけみたいなこと言って、なんか、
うん、
すっかり日本に馴染んでましたね。
オセロいいね。なんか本当にさ、シンプルなさボードゲームっていうのはさ、みんなルール知ってるからさ、
うん、
いいよね。
そうそうそうそう、すぐ仲良くなりますしね、ああいうの。
木部さんは海外旅行も結構するんかね。この間するって言ってたけどね。
そうですね。まあでもそんなに行ってる感じではないですけど、全然、はい、楽しんでいきますよ。
例えばさ、うん、誰かと仲良くなるためにさ、なんか手品とかさ、何か小ネタっぽいようなのって持っていくの？
ないないないない。ないっすよ。
ない。
手品なんかできないっすよ。
あ、そっか。でもなんか日本でもそうだけどさ、なんか仲良くなるためにさ、ちょっと仕掛けみたいなの持っていかないの？
うん、行かないですかね。もうあれですかね、普通に。出会う人がやっぱ旅人の人が多いんで、
うん、
この行った場所の話するぐらいですかね、どっちかですと。
そうなんだね。
そうっすね。
私はね、必ずね、折り紙持ってく。折り紙と、あとなんかね、うん、おはじきっぽいの。
おはじきですか？
うん、おはじきとかだと簡単だからさ、おはじきゲームを当てるやつとか。
あ、そういうこと。
一緒じゃない、カーリングと。
急に、なんかその、話題が現代のものになりましたけど。
そう、折り紙は、あ、その台湾の子と仲良くなったきっかけは、折り紙対決をしたからだし。は
い、ああ、なるほどね。
うん。あと、やっぱり折り、まあ、アジアの人で折り紙を折れる人は多いけど、それ以外だと結構ね、折り紙って、やっぱりすごいねって言われることが多いから、うん、折り紙持ってたり、ね、うん。
なるほどね。ちょっとそれ、いいこと聞きましたよ。
そうそう、ジップロックに、本当にほんのちょっとだけ入れて、
うん、ジップロックにね。
そう、ジップロックに入れていくといいよ。そうそうそうそう。とかね。あと名刺、あ、木部さん名刺くれてないけど、見たい見たい。次回、見たいな。
見たいってどういうこと？
見たい。あの旅の名刺、木部さんの、見たいな。
メキシコに送ればいいですか？
じゃあ次回会った時によろしくお願いします。あ、
了解です、う
ん。BGM もすごいね、好評でよかったね。BGM、木部さん選んだもんね。
ああ、ありましたね、そういえば。
うん、私もあの音楽すごい素敵だと思う。
ありがとうございます。
木部さんすごいさ、なんか本当にオールマイティーだからさ、うちの妹たちがちょっとビビってたよ。いやいや、
ビビらしちゃったんですか？
なんていうの、木部さん、そんななんか、高青年でいいのかな、私たちで、みたいな。
いや、別に喧嘩してるわけじゃないし。
まあね、ちょっとね、木部さん、 と話すときとさ、やっぱり妹出して話すときのさ、ちょっと私もテンション違うからさ。ちょっとね、これからどうなることやら、ちょっと心配ですが。
同じ場になったときにちょっと楽しみですね。
そうだよね、本当に、いつか話してもらいたいもん。ようこときべさんとかね。
そうですね。
うん。大阪に行くときにそれが実現するかね。
ああ、ありそう、ありそう。
ね、ちょっと楽しみに。皆さんもお待ちくださいね。
はい。
はい。じゃあ今日は、メールは、お二人、紹介しましたが。
はい。
このままエンディングということで、メールの、まあ、ご紹介をしたいと思います。
はい。
はい。バレラジでは、皆様からのメールをお待ちしています。方言の話、あとは、まあ、調べ物のリクエスト、あと、あなたの街の素敵な人、物、食べ物の紹介。今みたいなね、スルメさんみたいなメール非常に素晴らしかったと思います。
うん。
あと、キベさん旅の話もね、募集中だよね。
そうですね。
うんうん。あと、ゆうこさんが日本酒を飲むので、まあ、もしよかったら、どこか飲み屋さんを紹介してもらいたいって言っていたので、まあ、そちらもお待ちしています。
いいですね。
はい。あと、ツイッターでも公式アカウントがあります。で、まあ、ハッシュタグ、バレラジ、バレはひらがな、ラジはカタカナで、つぶやいていただけると、非常に、嬉しいです。
うん。
うん。本当に、たくさんの人につぶやいてもらってて、申し訳ないぐらい、だよね。
ね、ありがたいですね。
ありがたいね。もう本当に、うん、あと本当に仲良くなってくれるっていうのがさ、番組の目的にちゃんと合っていて、なんかすごくいいなって最近思っています。
うん。
うん。あとね、うん、やっぱり、キベさんとうちの妹たちを、なんか、つなげられたっていうのがすごい良かったなと思ってるんでね。
まあ、普通じゃ絶対ありえないですもんね。
ありえない、ありえない。私はいつか母親も出したいぐらいだもん。でも、そう、家族限定じゃなく、本当にいろんな人にね、と仲良くなって、いろんな人と話して、で、まあ、ラジオでも出てもらえたらいいなって思っているので。
うん。
うん。キベさんと話したい人も募集中です。
ああ、ドキドキ。うん、
もう男女関わらず、どんな人でも、うん、どういう背景を持った人でもいいので、よかったら一緒に話しませんかと思っています。
はい。
はい。
あと、iTunes。
あ、そうだね。
そうそう。うん、ポッドキャストの、レビュー欄。あそこにちょっと一言でも書いていただけると我々すごく喜びます。
やっほーだね。うん。うん。いや、本当にね、なんかもう、評価してくださった人が何人かいらっしゃって本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
うんうん。さらに他の人でよかったら評価してやろうかなって思ってくださる方いると非常に嬉しいです。
うん。
はい。じゃあ、キベさんのイケメンボイスで今回もメールアドレスお願いしちゃっていいかな？
はい。ラジオバレラテラでは、はい、メールをお待ちしております。メールアドレスは、ラジオバレラペラアットマーク gmail.com。radiovalerapena アットマーク gmail.com です。
おー、素晴らしいイケメンさん。ナイス。イケメンボイス。
こなれてきましたね。
あ、そうだ。ね、キベさん、ですね、前回も、ちょっと紹介したんですが、
はいはいはい。
私の出身の町で、ラジオをされている、ハンクララジオさんの、
うん、
ハンクララジオの本町さんが、キベさんのことをめちゃくちゃ褒めていました。
いやいや、また
ほんとほんとほんと、ほんとだよ。でもね、本町さんもほんとね、イケメンボイスだからね。
あ、そうなんですか。
そうなんだよ、そうなんだよ。ほんとにね。ということで、他のポッドキャストさんもほんとに仲良くしていただいて、ありがとうございます。ということで、感謝です。
うん。
はい。じゃあ今日はね、ラジオここで終わりにしようかなと思うんだけど、最後に何かありますか、キベさん。
そうですね。ちょっと僕、ここ最近ハマってるゲームがありまして。
うん。
このね、ジオジェスチャーっていうゲームにハマってて。
え、何その、ジオ、カタカナですか？英語ですか？
英語ですね。ジオジェスチャー。
うん。
で、ちょっとですね、まあ、簡単に言うとですね、Google マップあるじゃないですか。
あ、うんうん。
で、Google マップって世界中にあると思うんですけど、
うん。
Google マップのストリートビュー。
うん。
状態で世界中のどっかにポコゾンって落とされるんですよ。
え？
それが、だからその、例えば、オーストラリアのど真ん中とか。
すごい。何それ。
その情報、与えられる情報はその周りに見える景色で、まあそこからちょっと歩いていけるんですけど。
うん。
その最初に落とされた位置が世界中の世界地図レベルで上からどこかっていうサスゲームなんですけど。
そんななんか、とんでもなく難しそうなゲームしてるんだね。
そう、これね、すごい面白くて。
うん。
まあ、その、行ってもなかったようなところにポトンって急に落とされて、いや、どこやねこのジャングルとかみたいになるんですよ。で、なんかその、いろんな見える景色から、看板のね、言語とかから、あ、うん、なんかウムラウとかいっぱいあるみたいなとかって、あ、北欧かとかって感じで探っていったりとかするのがすごい面白くて。
それって、そのゲームは誰でも参加できるの？
そうそう。ネットで、ジオジェスチャーで調べてもらうと、タダでできるので。よければ、一回ちょっと皆さん。
やりたい、やりたい。後で、じゃあ、アドレスを教えてもらったら、ホームページに貼りますね。
はい、了解です。
はい。キビさん、あれだね、人狼ゲームもやってたし、すごいね。
あ、人狼ね、人狼も僕好きですよ。
うん、そう、私、キビさんのせいでハマったもんね、映画っぽいやつ。
そうですか。
うん。そうそうそうそう。しかもさ、キビさんのゲームってさ、
はいはい、
世間一般の人とはちょっと、違う感じで面白いね。
ああ、ずれてますね、確かにね。
ごめん、はっきり出なくてごめん。ちょっとはっきり言えばよかった。すいません。
いやいやいや。
じゃあ、またね、ゲームの話もちょっと聞いてみたいね。
そうですね。
はい。じゃあ、ビールどうですか？
ああ。
いい感じ？
ああ、ぬるくなってもうまいな。
ああ、いい。じゃあ、キベさんのそのね、紹介したビールが飲めるの、皆さん紹介もいつか待ちましょう。
はい。
ということで、じゃあ今日は以上で終わりにしたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、アディオース。
アディオースアミゴー。